小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は、親切は必ず報われるをテーマに、動物への親切を取り上げましたね。
そうですね。人間にとって、特に日本人にとってですね、動物っていうのはもう身近な存在で、動物と共生してきたわけでね、共に生きてきたわけで。ですからそういうものへの親切ってのは非常に大事だったんだと思いますね。で、それをすればいい報いがあるというのをみんな信じてたわけで。ですから日本中にあります。でももっと言えば日本だけじゃなくて、世界中のね、話に動物への親切が報われたって話はありますね。
今週は親切は必ず報われるの引き続き別のテーマの切り口でしょうか。
そうなんです、そうなんです。面白いことにね、世界中の話がね、動物以外に今度は貧しいものへの親切、これも報われるんですよね。それから死者への親切ね、死んだ人への親切、これも報われるんですね。で、今日は日本の例でね、それを聞いていただこうと思って、
はい、じゃあ早速ご紹介してください。
そうですね、福岡県の水間のお話でね、はい、ある渡し場にですね、貧しい旅の坊さんがやってきて、船で渡してくれって言うんだけど、船賃がなかったのね。なのでみんなに断られてしまうんです。だけど一人の若い渡し盛りがその話を聞いて、お坊さんを渡してくれるんですね。ちょっと向こう行き禁止に渡ってから、その貧しいお坊さんが若い私森にね、万一あなたが生活に困るようなことがあったら、この魚を取って暮らせと言って、岸の足の葉を川に投げ入れたってんです。岸辺にあった足の葉っぱをね。そしたらその葉っぱが魚になったと。で、その後どんどんその魚は増えて、若者はその魚を取って平和に暮らした。で、その魚がエツという魚で、で、そのお坊さんは実は弘法大師だったという話なんですよ。
そうですか。
エツってね、魚は今でも
ありますね。あるでしょう。エツ漁盛んですね。
そうでしょう、はい、その元ですよね。弘法大師がその足の葉っぱを川に投げ込んで、それがエツになったと、こういう話ですね。で、これお坊さんですけどね、大抵この場合はですね、貧しい旅の坊さんっていうのは後で実は弘法様だったっていうふうになるのね。これいろんなバリエーションがありましてね、今の場合は船を渡すその渡し場の話ですけども、その他に例えば水が欲しいと言ってね、貧しい旅の坊さんが来て、金持ちの家で水をくれって言うんだけど、お前にやる水はねえって言って断られた。そしたら隣の貧しい家に行って、水をくれって言うと、もう本当にわずかな水を、大事な水を分けてくれた。それでお坊さんは喜んでね、帰る時に地面に杖を差し込んだと。そしたらこんこんときれいな水が湧いてきたってですね。で、それ以来それはもう尽きることのない泉になって、その家の者も周りの村の者もみんなそのおかげを被った。で、それを弘法泉と呼ぶというね、あるいは弘法清水と呼ぶというふうな伝説になってるんです。とっても多いんです。これ水ってのはかけがえないもんですからね、絶対必要なもんで、しかもそれを貧しい弘法様がくれたっていうこの形ね。しかもね、どうも僕の見るところじゃ日本だけじゃなくて他の国にもあるんですよね、こういうのね。弘法じゃないですよ、もちろん弘法じゃないんですけれども、ありますね。僕は偶然聞いたんで、イスラエルの昔話の学者と話してる時にやっぱり同じ話が出てきましたね。貧しい僧侶が、まあイスラエルだからユダヤ教だったのかな、あれ同じことをやってね、で地面に杖刺したら水が出てきた。古い信仰なんでしょうね、人類にとってのね、古い記憶。
自分よりも貧しい人にも親切にすると何かいいことがあるという、
ね、それは、まあ、世の中やっぱりどうしたって貧富の差があるわけで、持てるものが貧しいものに対して何か助けてやるというのは社会が成り立っていくための基本的な構造なんじゃないですか。必要な構造なんじゃないかな。それともう一つは、こういうのから感じるのは、人間はおごっちゃいけないというふうにね、 金持ちの家で断ってるでしょ、で貧しい人の家では水あげてますね、その金持ちのものが断ってはいけない、つまりおごり高ぶっちゃいけないっていうその気持ちもあるんじゃないかな。
なるほどね。
昔話の中にはね、どうもね、こういうそのいわゆる社会のギャップ、社会のね層の違いは認めるんだけども、層の上に立つ者が下をあんまり見下すと罰を受けるとかね、そういうのは多いですね。とてもその時やっぱり貧しい者への恵みの気持ちってのを忘れるのやったらとても強いんじゃないかな。
他には何かありますか？
そう、もう一つね、これもやっぱり九州の話、あの熊本の話ですけどね、これはある汚い旅の坊さんがやっぱり金持ちの百姓のうちに寄って、そしてお経をあげるもんだから女中さんがですね気の毒に思ってお米を少しね小皿に分けてやるんですね。そうするとそこへあの奥さんが外出から戻ってきて、それを見つけて米をやるなんてけしからんって怒るんです。で取り戻してこいって言われちゃうんですよ。それで女中さんは取り戻しにお坊さんを追いかけていくんですね。とお坊さんはそのお米をちゃんと返してくれて、そして同時にね、お前は私にこのお米をくれてその優しい気持ちに応えたいと言って汚い手拭いを一枚くれるんです。で汚い手拭いなんだけど、これはあなたがこれで顔を拭いたら美しくなるよと言って渡されるんですね。それで女中はまあ半信半疑それを持って家帰って、で毎朝顔をその手拭いで拭いていたらだんだん綺麗な女になった。でそれを見て奥さんがね、その手拭いを取り上げてですね、じゃあ私も使うと言って毎朝その汚い手拭いで顔を洗っていた。しまいに奥さんの顔は馬面になってしまったという話。
隣のじいならぬ隣のばあさん
みたいな。そうそう、ばあさんみたいなものです。いつもこういうね対比が出るんですよね、うん、対比が出てきて、でこの時もあるでしょ、身分の差をさっき言った上のものが下のものを見下す、これはダメなんですね、常にそうなってますよ。そして金持ちの場合に罰が加わる多いのね。それからいわゆる下女を見下していることとか、あるいは貧しい坊さんを見下して米をやったらいかんつって怒ったとか、そういうことはに対しては厳しいですね。昔話はとても厳しい。これもね、あの宝手拭いって僕たち読んでるんですけども、とても多いですよ。
まあ、今自分のことだけでいっぱいいっぱいになってる世の中の中で、うん、何かこう助けてくださいって言っても助ける余裕がなかったりする気持ちの人が、うん、
ね、
多いんですけど、
ね、でしょうけどね、うん、でもどうなんでしょうかね、その日本が今こんなに繁栄してるけど、豊かな繁栄した国でない時代でもね、やっぱり多少の社会の差はあったわけでしょ、貧富の差。でその時に多少でも物を持ってる、お米を持ってる人たちが貧しいものに優しい心を投げかけるっていうのは、そういうのがあって初めて社会って成り立ってたんだと思うのね。
そうですね、
うん、そういう社会の基本的な成り立ちというか潤滑油というかね、それを昔話はとても言いますね。しかもそれがね、日本だけじゃないのが面白いんですよね。日本だけじゃなくていろんな国にもそれがあるもんだから、やっぱりどの社会でもそういうことが大事だったんだろうなというふうに思うんですけどね。
もう一つ、死者へ亡くなったものに対する親切っていうのは、
そう、これかなり宗教的なんでしょうけどね、どの民族でもやっぱり死者は厚く葬るでしょう。仏教だろうがキリスト教だろうがね、どこでもそう。でそういうのがね、この昔話にも現れるんですね。例えばね、一つはこんな話です。あの岩手県遠野の話を見つけてきたんですけどね、ある若者がね働いてるんですけども、ある日暇をもらって酒を持って出かけていくんですね。日が出て確かいい天気なんだな。で野原で酒飲んでるんですよ。で自分が気持ちよく飲んでると、ふっと見ると脇に骸骨が落ちてて、それでお前どうしてこんなとこで一人で骸骨でいるんだと、なんかあったんだろうなと言って、お前にも飲ませてやるって言って、その骸骨に酒を飲ませてやるんです。それで男はその後なんか用事でそこ立ち去って、でしばらくして戻ってくると、そこに美しい娘が立っていた。そして私は実はここを通りかかった時に急病でここで死にましたと。で親はそれ知らない。でもう今月の28日で私が死んでから3年になります。 ですからうちでは三回忌をやってます、はい、で自分を連れてってくださいというもんで、男はその娘と一緒に行くんですね。それで娘と一緒にいる間はその男の姿見えないんですよ。娘の姿も見えないんです、死者ですからね。で実家へ行くと確かに三回忌をやっていて、でごちそうがいっぱいあって人がいっぱい集まってんで、で娘もそこへ入って、それでその若者も姿が見えないまま一緒に座っていろいろごちそうを食べてるんです。でそのうちに誰かが粗相をしたかなんかでですね、いさかいが起きて大きな声で怒鳴り合うんですね、お客さんたちが。そしたら娘が、私はその人がいさかいするのは嫌だと、帰りますって言って帰っちゃうんです。と娘の姿がスーッとなくなると同時に若者の姿がふーっと現れちゃうわけですよ。そうすると家の人たちはびっくりするんだよね。今まで見たこともない男がそこに立っているわけですから、それで家の者がお前は誰だって言うと、いや実はこういうわけである原っぱで骸骨を見つけて、でその骸骨が娘になって私の三回忌をやってるからと言って今ここへ連れてこられたんだと言うんですね。だけどそのいさかいがあったもんで今帰ってしまったっていうと、その家の親たちが、それは間違いなくうちの娘に違いないと、でそこへ連れてってくれと言って若い男を連れていくわけです。それで案内して骸骨を拾ったところまで来て、そして骸骨を見つけてですね、で手厚くそこでもう一回葬り直すんです。そうすると娘が生まれる帰るわけですよ、蘇生するわけね。それで私の大事な娘の命の恩人だと言って若者がその娘と結婚する、って話、
ハッピーエンドですね。
ハッピーエンド。場合によってはね、その娘が生き返るのはなくて、もうこの子は死んでしまったけど妹がいますので妹の婿になってくださいって言って結局その家の婿になったっていう終わり方もありますけどね。枯骨保温って僕たち呼んでるんです。枯ってあの枯れるという字ね、
枯れる、はい、
骨ね、枯れた骨、
枯れた骨の、
はい、の保温ですね。恩返し、
恩返し、
うん、これもね随分日本中に広くある話なんですよ。これいいでしょう。その骨になってるっていうことは相当年月経ってるわけですよ ね、
そうですね、うん、
でもそれを大事にするっていうことでいい報いがあるというね。で結局今日と前回でお話しした動物への親切と、それから貧者への親切と、今の死者への親切というのを考えるとね、生きてる人間は前向いて活動的に生きてるわけですけども、その周辺には必ず死者もいるわけだし、から付き合ってくれる動物もいるわけだし、貧しい人も社会にいるわけで、そういう自分の周りのものに対する温かい気持ちみたいなものね、それって社会を守っていく大事なモチーフなんだっていうことを言ってるんじゃないかと思うのね。
そうですね、うん、死者への恩返し一つ取ってみても、自分のご先祖様に対するお墓参りの気持ちだったり、うんうん、そうそうそう、骸骨の恩返しだったら、うん、全く他人の、
そう他人ですけどね、
ですけれども、うん、人類という大きな、そうそうそう、ご先祖様への恩返し、うん、ということになります
よ
ね。
そうそう、それ大きな意味でね、うん、自分の個人だけじゃなくてね。で昔話ってね、どうもそういうね、人間とか人間の社会が成り立っていくときに大事なことねを語ってるように思いますね。
今日は先週に引き続き、親切は必ず報われるをテーマに、貧しい者への親切、死んだ者への親切を取り上げました。先生、ちょっとおさらいをしてみましょうか。
そうですね、前回と今回ね、その親切ということを取り上げたんですけども、考えてみると世の中が成り立っていくためには、貧しい者への親切とか動物への親切、死者への親切もちろん大事だし、そうだけじゃなくて人間社会ですから隣の者への親切とかね、あるいは友人仲間での親切とか、知らない人への親切とか、そういうことで社会ってこう結びついていくわけでしょ。とっても大事なんじゃないかと思うんだけどね。
本当にやっぱりこう昔ながらのこう親切な輪がどんどんどんどん広がっていい世の中になってほしいなっていうふうに、うん、
僕は本当はね、それとっても大事だと思うな。
そうですね、改めて昔話を読んでまた思い起こしてほしいなと思います。
昔の人たちのね、そういう世の中の作り方ね、それを学んでほしいと思うな僕は、
はい、さて来週はどのようにしましょうか。
そう、あのね、来週は久しぶりにね、わらべ歌で 遊んでみようと思うのね。
アップップの三住綾
さん。そうです、またね、三住さんに来ていただいて、あのわらべ歌をね少しやっていただく。でわらべ歌って一回じゃ覚えられない方もいらっしゃると思うから、時々こうやってね入れていきたいと思うんです。
そうですね、
そしてお母さん方あるいはお父さん方がね、あれもちろんおじいちゃんおばあちゃんでもいいけども、子どもたちと実際に手を合わせて遊ぶとかね、一緒に何かするという遊ぶ、それをぜひ回復してほしいなと思う。
触れ合いですね。
そう、触れ合うことをね、うん、
ではまた来週もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。